皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、5月25日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、二番底は甘くないです。前から申し上げておりますように、今はいわゆる世界大恐慌の二番底であります。ですから、金融政策、財政政策が全然効かないというのは、皆さん見ての通りであります。日銀の緩和はいくらやっても、FRB は、ヨーロッパ中央銀行はいくら緩和やっても、物事は一目良くなりません。財政政策については、G7 でも世界協調財政出動が結局秘訣になりまして、じゃあ単独でなんかやっとうまくいくのかっていうと、まあ、それもうまくいかないですね。財政金融政策が効かない。それから企業も同じなんですね。今までのやり方でマーケティングやったり、商品出していっても、あるいは工場を出していっても、全然うまくいってないと思います。やっぱりその二番底というのは甘くないんですね。一番底のところは、お金を出すなりなんなりしてみんなで支えられますが、二番底はもう支えることができないんで、二番底の出口ってのは全然やり方を変えなければならないんですね。ですから、その迫力というのはですね、ものすごいものがあります。したがって、経営、あるいは政治には猛烈なストレスがかかってきて、いろんな事件もそこから出てくるわけであります。安倍内閣はですね、安倍首相が6月1日に解散するっていうんで、まあ自民党内では準備が進んでます。なんかこれは隠してやりたいと思ってたらしいんですね。でもこんなもん隠せると思う方がおかしいですよね。ただ、やっぱりその、解散の大義名分がないんで、本当に解散するのという声は間違いなくあります。で、だからみんな狐につままれたような雰囲気なんじゃないかなと思うんですけども、まあ、憲法改正、9条改正を一番やりたいってことなんでしょうけども、まあ、これはなかなか数が多分揃わない。それから消費増税は、野党もこれ、増税すると言いましたから、民進党がですね。これはその解散の大義名分ならない。そうすると何があるのか。俺が解散したいからという。まあ、ある人が俺様解散と言ってましたけども。いや、確かに俺様解散。なんか昔そういう言葉ありましたよね。安倍内閣で昔使われてたんじゃないかと思うんですが。なんかそんなこと言ってる方もいらっしゃいましてですね。なかなか、すごいことになってきました。でも、要するに、アメリカの方もですね、もう次のオバマの後の大統領は全然今までのやり方を変えていきますね。クリントン一つ取ったって中間層重視だし、TPP やらないというし、だいぶ違うと思うんですよね。それからアメリカはネオコン排除やってるでしょう。猛烈な勢いですね。当然日本だって安倍首相以下ネオコンみんな排除ですよね、あれ。アーミテージだってグリーンスパンも排除でしょ。だからもう、やっぱりその二番底というのは、日本だけではなくて世界にも来ていて、アメリカなんかもろに二番底で、やっぱりあの国がたくましいのは、まあ、自分でやっぱり道を作ろうとしていることですよね。だからこうやってその、なんて言いますか、二番底の出口っていうのは、まず自分の国でどうするってことを決めなきゃいけないんですね。自分の国でどうすることを決めて、それから世界のすり合わせでありますから、人の顔を見てどうしようかと言ってたら、世界に合わせどこだったって全くこれ答えが出てこないんですね。で、6月1日解散論って話で、もし本当に解散するとすれば、5月30日に記者会見ですね。で、それで解散を打ち上げて、ただそれがまあ、あともう1週間ですけども、サミットでなんかね、かっこいいとこ見せられる。オバマと広島で一緒にメッセージを出すとかなんかいう話になってて、果たしてそれで本当に盛り上がるのかなと思うんですけどもね。ただ、やっぱりこの、今回は野党共闘が進んでおりますから、結構肉薄していくんだと思うんですね。で、自民党内にも、それから公明党内に、創価学会の中にもいろんな声があってですね、右翼的なものには反対の人たちも結構大きいんですから、まあ、その選挙挟んでですね、こういろんなことがですね、その後出てくるんだろうと思うんですね。ですから、もうアメリカも二番底、日本も二番底で政治が変わり始めてると。それから、イギリスは来月下旬に、EU から出るかどうかの、国民投票ですね。まあ、さすがに EU から出ないんじゃないかという声も最近強く聞こえてきますけども、さあ、それはよくわからないですね。今回出ないと決めても、もう永遠に出ないかというと、そんなわけでもないでしょうし、スコットランドの独立もそうですが、なんかこれ、時が来るまでずっとみんな言い続けてくるんじゃないでしょうかね。なんかそんな 流れが今感じられますけども、まあイギリスなんかはまさに二番族でですね、というかあそこ一番族で大変な目に遭ったわけですね。ロイヤルバンクオブスコットなんか実情飛んじゃったわけで、まあだからもう一番族の段階でフラフラになっちゃって、もう今二番族になったらもう俺帰るわというような状況ですよね。パナマ文書にもみんな名前出てきちゃうしね、首相がね。まあこんな感じでありまして、どこもかしこも大変であります。で、まあこの出口、我々前から日本再生プログラムで前からずっと言ってる通りなんですね。例えばその我々それこそ10年前はですね、こういう状況の中で観光と農業って新しい方向性を出していったわけですけども、言葉の変化の中で時代の変化を知るっていうことは非常に分かりやすく物事が決められるんですね。例えばこの20年ぐらいは市場原理主義ですね、新自由主義、それから先制攻撃主義、これが新保守主義ですね。この2つが完全に行き詰まる形でですね、今日に至ってるわけで、今回のその世界大恐慌を招いた非常に大きな原因がこの20年間の誤った政治経済の運営ですね。これが格差を生み、それから金融偏重を生み、でその裏にですね、三軍複合体の怪しげな動きを生んでしまってですね、で難民を最終的に生んじゃって大混乱に陥れたわけですね。だからこの過去20年間によく使われた言葉と、まあ、その反対語を考えてみればよくわかると思うんですね。ちょっと挙げてみますとですね、競争に対して住み分け、利益に対して継続、人工知能に対して人間の知能、ビジネスモデルに対して熟練、経済優先に対して命、生活、経済の順に優先順位を確立、統制に対して民主主義、収奪に対して育成、依存に対して自立と連帯、情報技術に対して人のコミュニケーション能力、投資家に対して民衆、極大化に対して平準化、効率性に対して持続可能性、移民に対してふるさとに定住、購買力に対して持久力、短期的利益に対して長期的発展、一極集中に対して分散、均一に対して多様性、外形的幸せに対して内面の幸せ、協調主義原理主義に対して現実重視、売買ゲームに対して御用達と役立ち、グローバルに対して個性を力に、戦争に対して対話と共生、労働力に対して全員参加型社会、収奪型農林水産業に対して育てる農林水産業、知能の発達に対して頭と心のバランスが取れた発達、富の源泉は資本に対して富の源泉は大自然、労働が付加価値に対して付加価値は人と大自然が協力して生むもの、等価交換の追求に対して等価交換と贈与、敵と味方に対して進化と統合、中央集権に対して地方分権、生産者主権に対して消費者主権、構造改革に対してボトムアップによる活性化。まあこんな感じでですね、ちょっと上げても今のような大きな対比が見られますね。じゃあこの今までのその単語を並べて文章を作ってみるとどうなるかです。これが今までの考え方なんですが、日本はグローバル競争に打ち勝つために経済優先利益拡大の大方針のもと、情報技術による進歩と人工知能による知能の発達を促進し、富の源泉は資本にあることをよく自覚して、短期的利益を求める投資家の声を重視して、世界的な売買ゲームに打ち勝ち、俗人的な能力ではなくビジネスモデルに依拠した強さを伸ばし、思考や生活をシステムにより強く依存させて購買力の集中を図り、日本の国際競争力向上のために生産者主権の立場から日本社会の構造改革に努め、政府においても中央集権による一極集中と統制を強化し、等価交換の追求と思考の均一化による社会の効率化と市場の極大化を図り、そういう体制に従わない世界の国々は原理主義、協調主義の国であると非難して敵と味方を峻別し、戦争も辞さず、労働力も農林水産業も極限まで収益率を上げ、労働が付加価値の源泉であるから移民を導入して労働生産性を極限まで高め、そのために収奪と言われることも恐れず、 計測可能な外形的幸せの増進競争にどこまでも邁進してまいりますと。まあこれは今までの考え方になりますね。じゃあさっきのこの言葉の対比の後半だけつなげて言うとどうなるかですね。世界各国、地域、民族がそれぞれ個性的な強みを生かしながら住み分け、ふるさとに定住し、自立し、互いに連帯していく社会の中で、日本は命、生活、経済の優先順位を確立し、持続可能性の高い世の中をますます発展させるべく、人間の頭と体のバランスの取れた発達を促進し、特に技術の進歩で衰退が懸念される人間の知能や人間のコミュニケーション能力の欠落を防止し、富の源泉は大自然にあることをよく自覚して、長期的発展を求める民衆の声を重視して、個性を力に熟練の強化による世界的な御用達とお役立ちに邁進し、消費者主権の立場から日本社会のボトムアップによる活性化と全員参加型社会の実現に努め、政治においても経営においても民主主義、地方分権、そして個性の尊重による多様性の拡大を強調して分散を強化し、等価交換を超える贈与をよく活用して富の平準化を図り、継続的な社会の進化と統合を大事にして、現実重視の対話と共生によって世界の平和を守り、付加価値は人と大自然が協力して生むものであるという原則を忘れずに、より活力の高い労働力の育成、自給力の高い育てる農林水産業の発展を図り、人間の内面の幸せを追求してまいります。まあ、こうなるわけですね。これ対比が非常によくわかりやすくなると思うんですね。これはですから政治の方針だけではなくて、企業にとってもそうだと思うんですね。その企業というのは、やっぱりこの政治や世の中が決める枠の中でゲームを営んでいくわけでありますから、大枠が変われば当然経営のやり方や発想も変わってくるわけで、今申し上げたような流れの中で新しい仕事を探していかないと、今までの常識の中で次の仕事を探そうと思っても、これまさに二番底ですから不可能なんですね。二番底を脱するためには、今言ったように全然違う発想からスタートしないと、これは無理なんですね。じゃあ例えば政府でですね、こういう後半のお話の中をやろうとしたら何が起きるのか。まず第一にですね、これはその政治がいきなり変えるっていうことはなかなかこれ難しくて、というのはその今の日本はですね、もうバブル崩壊で昭和のバブル崩壊から何年です ?26 年ですか、経っていて、自分で何か変えるって気力がほとんどもうないんですよね。だから企業でも個人でも、とにかくボートを揺すらないでくれ、今の自分を変えないでくれっていう人がほとんどなんじゃないでしょうかね。これがなんか変な保守化を招いてるわけですが、だからこの変化というのは、政治が変わって世の中が変わるんじゃなくて、世の中が変わったから政治が変わるということで、やっぱりこう、いろんな二番底ってのはいろんな事件が起きてくるんですね。言ってみればその、イノシシが犬に追われる形になってくるんですよ。じっとしてられなくなっちゃうんですね。いろんなことが起きてきて、みんな逃げ惑うわけですよ。その時に出口があるんですね。イノシシはですね、イノシシを狩る量っていうのはですね、犬に追わせるわけですね、イノシシを。で、イノシシはですね、犬が嫌いですから逃げてくるんですね。逃げてくるときに、イノシシの通り道があるんです。逃げてくるときの。その通り道に漁師が待ってて、で、鉄砲で仕留めるんですね。だから、別に鉄砲で仕留めるってんじゃなくて、要するに、今言った私の話はですね、これ実現するときのポイントというのは、ここに逃げてくるんだと思うんです。二番族って本当に甘くないですから、結局やっぱりここしかないってことでみんな逃げていくんですね。じゃあその時にどうしようかって話は今度問題になってくるわけですね。で、まずはじめにこの段階では昭和20年8月15日と同じで、ものすごいその不正が行われていたし、それから不信感固まってるんで、まず政府の現状把握をしなければなりません。それが私前から言っている国会の国政調査権に基づく政府の国民監査ですね。これは財務、それから業務ですね。で、さらにこの政府と国民の新しい関係を構築しなければなりません。私はやはり貧困解消のためにはミニマムインカム制度を導入する必要があると思います。これはまあ、よく基礎、ベーシックインカムなんて言われますけどもね。まあ、日本で基礎という言葉を使うとあんまりいいイメージないですよね。基礎年金なんてとてつもなく低い金額でしょう。ねえ、なんか基礎収入とか言うとですね、なんか1万円くらいの感じの話になってきますよね。基礎年金の低さを見れますとね。で、これ実際ミニマムインカム導入してどれだけじゃあ金出せるのかっていうのは、国民監査やってみないとわかんないってことですよ。金があれば払えるけど、なきゃ払えないでしょ。だからやっぱり国民監査がまずどうしても必要なんですね。その上でどれだけ払えるかって話で、 で、当面国債は発行できないと思ったらいいですよ。この出口はもう国債発行なしだから、当面いくら金があるんだと、それ見て、で、ある分をとにかく払えたか払おうということだと思う。これは正義の話なんじゃないですかね、政府のね。それから今度やっぱり累進課税は強化でしょうね。これはもうアメリカの各候補も言ってますけどもね。それから今度はお金を持ってる人たちが投資にお金回せるように、所得申告において損益通算の大幅な拡大しなきゃいけませんね。やっぱり投資の失敗を経費に認めてあげないとみんな投資しませんからね。それから今度は地方分権ですね。地方分権の大幅拡大と社会保障は、やっぱりこれ地域ごとの一括交付金という形で大幅に拡大するしかないと思います。もうこの先は死ぬほど言わずにですね、県ごと、例えば市町村ごとにいくら金今年渡せるんだと、これ全部やれと。足りないとこ自分で稼げと。突き放した形にしなきゃダメですね。できるのできないなんて言ってる余裕ないわけで、できなきゃもう落城ですよね。で、さらにこの社会保障と教育は、都道府県ごとに制度を決めればいいと思います。国は理念を含む大枠の設定のみで、逆にそうやるとですね、みんな我が町を何とかしようということで逆に頑張れると思うんですよね。それから今度は日本再生の推進力の確保ですけども、まずやっぱりこれも私前から言ったんですが、土地の権利放棄は認めたらいいと思います。どうせ人口減るしですね、そんな管理ができるできないったって、それはできないとこばっかりになってくるわけですから、土地の権利放棄をも認めて、不要な土地を一度政府に全部集めちゃったらいいと思いますね。税収云々の議論じゃなくて、とにかく土地を一度に一旦全部集めると、再利用がすごくやりやすくなりますよね。あるいは災害の多いところから逃げるのも、町を移転させるのも楽になりますよね。それからやはり、日本再生支援基金の創設ですね。やっぱり新しい投資をする、読み水投資をやっぱしないとですね、町を作り変えるんだって金いりますよね。それから新しい学校を作るんだって、企業を作るんだって、まあ生活立て直すんだって、保育所を作るんだって、何せ金がいるじゃないですか。やっぱそういうのを支援する基金を作ってやんないと、もう民間の銀行が独自にやれたって、この時代の転換点で、独自なんか多分できないですよね。で、その上で今度は国民運動の展開で、まず一つは産業技能向上運動で、もう一回みんな手と頭を、自分の手と自分の頭を使えるようになろうってことですね。もうコンピューターとロボットは確かにあるけども、それ以上に人間の頭と手足を鍛えなきゃいけませんね。これが技能ですね。だから、やっぱりこの最後は熟練の技っていうことで、産業技能の向上は、これは急務ですね。それから今度は革新技術の発掘発展運動ということで、まあこれはその街の発明家の人、ね、力ピックアップしたりなんか考えなきゃいけませんね。それから日本語能力の向上運動、第二のふるさと育成運動ということで、特に観光と農業の次は定住ですから、それがやっぱり第二のふるさと育成運動でしょうね。まあこういうことやってきながらですね、まあ技能を中心に人の能力を磨いて、で、新しい革新技術を出していって、まあこの二つで主に製造業を立て直すと。で、こういうのをもとに日本の形を作って、さあ世界とどうすり合わせしていこうかっていうことでありますから、まあ、世界の場合はもっといろんなケースが出てきますよね。その人が定住できる環境にないところも結構ありますからね、戦争やってたりして。まあそれは戦争を収めていかなきゃならないし。まあアメリカはアメリカで大統領がね、次の大統領が全然新しい方向性を出してくるわけで、日本もですからやっぱり日本がまずどうするって話が先に来なきゃダメですね。世界に合わせてどうかって言ってるからうまくいかないんで、それはこの20年ぐらいの世界で、まず日本はこうやったらうまくいきますよと。今まで世界に合わせてね、この20年間一つもうまくいかなかったことは、こうやればうまくいくということをまず言ってやってみせるところから始まって、で、それが一つのひな形になるでしょうから、まあ世界もなんかそういう方向に私は修練していくんだと思うんですね。まあ世界で初めて巨大バブルが崩壊した日本ならではのですね、できることがたくさん私はあるんじゃないかなと思ってるんですね。まあそんな感じで今私考えてるんですけども、とにかくその企業としてもですね、生活者としても、この二番底はとにかく甘くないというふうに考えていただきたいと思います。この3月ぐらいからなんか急速に不景気が広がってきていましてですね。まあこのままではですね、本当にその何のその展望も見えないまま、気がついたら相場だけが下がってて、で、仕事もなくなっちゃったという感じにこれはなってくるんだと思うんですね。ですからこのところはですね、今までと違うやり方で克服するしかないと。この二十何年間かですね、日本はもう何もしないでじっとしてる、ボート揺すらないでってここまで来たわけですが、まあ、残念ながらですね、これいつまでも続かないです。今年大きな転換点ですから、このボートがですね、ひっくり返ることもあります。 その時こそですね、やっぱりその道はこっちだぞと、もう昔に戻ることはできないよと、現状回復はできないんだ、前に進むしかないんだということをみんな身に染みる時があると思うんですね。まあ今もう元に戻らないという感じで、なんか脳震盪状態になった人がなんかすごく増えたような感じがするんですね。おい、戻らないぞと。で、次どうするんだっていうことを考える余裕がなくて、今もなんか頭真っ白っていうかな。まあ多分政治もそうだと思うんですけどね。まあそんなことでこれからぜひ頑張っていかなきゃいかんと思ってる次第でありますので、皆様よく考えて行動しておいてください。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、二番底は甘くないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。